27章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、我が父よ、感謝いたします。今日も主の御言葉を主よ教えてください、導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。一節、
イスラエル人すなわち一族の頭たち、千人隊の長、百人隊の長たち、および彼らの司たちは王に仕えて1年のすべての月を通じ、月ごとの交代制に従って各分団のすべてのことに当たったが、その人数は一つの分団が2万4000人であった、
うん、あの務めをね、あの月ごとで月の初めに軍隊に入って、それで月が終わる時代にまた交代する、そのような軍隊体系がありました。リセス、
第1の月、第1分団の長、ザブリエルの子ヤショブアム、彼の分団は2万4000。彼はベレツの子孫の一人で、第1の月を受け持つ将軍たちすべての頭であった。第2の月、分団の長、アホアハ人ドダイ、彼の分団といえば司ミクロテがいた。彼の分団は2万4000人。第3の月、第3軍団の長は祭司エホヤダの子ベナヤ、彼が頭であった。彼の分団は2万4000人。
中古節、
第12の月、第12軍はオテニエルに属するネドファ人ヘルダイ、彼の分団は2万4000人、
うん、このように、あの中2ヶ月を中2軍団にこう任せて、1ヶ月、うん、あの勤務ですね、1ヶ月勤務でこう交代交代をしていた。じゃあそしたら、あの1年1ヶ月、うん、勤めるんですね。それ2年目にまた、あそのことをやります。軍隊の、本当不思議な軍隊ですね。まあ主だけ頼る軍隊です。もう一番短いですね、北朝鮮はあの中何年でしょう、軍隊に入ったらもう家に出ることはできない、本当、まあおかしい軍隊です。中何年軍隊に勤める、だから産業ができないね、今韓国の軍隊はどんどんどんどんそのあれが短くなってるんですね。じゃあ16節、
なおイスラエルの各部族の長は、ルベン人ではジクリの子エリエゼルが司、シメオン人ではマーカの子シェファーテア、レビではケムエルの子ハシャブヤ、アロンではザドク、ユダではダビデの兄弟の一人エリフ、イッサカルではミカエルの子オムリ、ゼブルンではオバレヤの子イシェマヤ、ナフタリではアズリエルの子エリモテ、エフライム族ではアザズヤの子ホセア、マナセの半部族ではペダヤの子ヨエル、ギルアデのマナセの半部族ではゼカリアの子イド、ベニヤミンではアブネルの子ヤーシエル、ダンではエロハムの子アザルエル、これがイスラエル各部族の司たちであった、
ここで見るとカド族とアセル族が主役されてるんです。何の理由かわからないけど、その中でアーロンの子孫レビ族が今そこで、イスラエルの中二族の記録なんですけど、そこでアセル族カド族がないという、何の理由かわからない。まだ23節、
ダビデは20歳以下の人々は数に入れなかった。主がイスラエルを 天の星のように増やそうと言われたからである。
うん、じゃあここ旅では20歳以下の人々は数に入れなかった。主がイスラエルを天の星のように増やすと言われたからである。だからもうイスラエルの人数を20歳以上男性だけして、主がもっと与えてください。だからその理由で20歳以上、軍隊に招集される、その人々だけ数えていった。その理由は主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。ダビデの考えはアブラムの約束ですね。アブラムと創世記15章1節からの約束ですね。あなたの子孫は天の星のようになる。子供が一人もない、その時代でしたね。このバビロンカルデアウルで75歳で主がアブラムを呼んだんですけどね、10年が過ぎたその時点でやっぱり私は無理だと思ったんでしょう。その時主が彼を外に連れ出して天の星を数えさせた。それであなたの子孫はこのようになる。それでアブラムはそれを信じました。そのアブラムの契約、アブラムの約束ですね、永遠の約束をダビデが信じた。信じてダビデの時代に主が増やしてくださるという、それを信仰で20歳以上、20歳以下は数えなかった。主をもっと増やしてください、そのことですね。教会学校とかで数えない、そのような傾向があるんですけど、とにかく彼らは、もっと主がリバイバルを与えてくださいという思いで、そのような思いもあるんですね。とにかくダビデはアブラムとの契約、約束を信じたということでね。皆さん、日本もこの教会もリバイバルを信じます、ね、神様が増やしてくださること。25節、
王の宝物蔵を司ったのはアリエルの子アズマベテ。野と町々と村々とおのおのの櫓にある宝物蔵を司ったのはウジヤの子ヨナタン。土地を耕して畑仕事をする者たちを司ったのはケルブの子エズリ。ブドウ畑を司ったのはラマ人シムイ。ブドウ酒の蔵にあるブドウ畑の産物を司ったのはシェファム人ザブディ。低地にあるオリーブの木とイチジクグワの木を司ったのはゲデル人バールハナン。油の蔵を司ったのはヨアシュ。
じゃあこの宝物蔵ですね、ダビデの宝物蔵をずっと書いてあります。じゃあ24節見ましょう。24節、
セルヤの子ヨアブが数え始めたが終わらなかった。このためミイカリがイスラエルの上に下って、その数はダビデ王の年代記の統計には載らなかった。
じゃあこのヨアブ将軍がダビデが人口調査をするように命じた時、数えに行ったんですね。それはアブラムに約束した、その約束をダビデが信じたんですけど、まだね、疑いか、とにかくどれぐらいの人数になっているか知りたくて、そのような人口調査をしたと。 不信仰ですね。だから主は怒りをイスラエルに下した、うん、伝染病が流行ってたくさんの人々が死んだんですね。その話です。じゃあこのように不信仰、不信仰があった、神様が日本1000万人救霊を言われた、私たちがもう どのように見ても本当に 10% が日本にリバイバルが起こるかと疑うそれが、ね、いけないということです。皆さん主は方法があります。アハブの時代に、このサマリアの町内で、もう食べるものがなくてアラムの軍隊がサマリアを取り囲んだから、まあ、死んでいくんですね。まだ自分の子供までも食べている王が怒ってエリシャのことを怒ってったんですけど、エリシャが明日今頃経済が全て正常になるという、いや本当にありえない。この経済的に少しでも知識がある人は、いやこれはとんでもないんだという思いですね。経済長官に対してエリシャが、あなたはそれを見るんだけど食べることはできない。結局何が起こったんですか。4名の雷病人が、そのアラムの軍隊のところに前進していったんですね。そしてみんながそれが、ね、イスラエルの王がエジプトの王とかそれを宿って自分たちを撃つんだということで全部逃げてしまって、そのまま自分たちの軍畜のもの、宝物のものをね全部残して逃げてしまって、それでその予言が実現されたんですね。このような方法がある。皆さん、日本は日本なり桜のように一挙にリバイバルが起こります。だから私たちは信じ続けて祈り続ける、それしか、ね、神様が、ね、望んでないじゃあ、33節見ようかな。
アヒトフェルは王の議官で、アルキシン・フシャイは王の友であった。アヒトフェルの後を継いだのはベナヤの子エホヤダとエブヤタルであり、王の将軍はヨアブであった。
このアヒトベルという人はね、一番頭がいい人です。この人は王の機関だと、王のそばでアドバイスをする人です。彼は特別な頭を持ってるんですこのアヒトベルはウリアの妻バテシェバのおじいさんですね。おじいさん、このおじいさんバテシェバの、まあ、自分の息子ですね、息子ウリアを殺して、バテシェバを奪ったことに恨みを持っていったんです。それでアプシャロムのところに、彼が知恵を貸してあげる。だからもうアプシャロムがダビデの妻たち、宮殿でいる妻たちを全部犯したり、それを全部アヒトベルから出てるんです。このアヒトベルの知恵を止めることができたのが 筆者ですね、このアルキ人筆者だと言ってるんですね。この人もこの王の友だったと。それで彼がスパイの役割をしてアヒトベルをね止めて、結局アヒトベルの策略が通じなくなる。これで自殺するんですね。本当に悲劇です、これがね。この歴史、じゃあ次に行きましょう。7章、使徒の働き7章1節から。
大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちよ、聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。
じゃあこのように神様がイスラエルを建国したということですね。そのことはアブラハムが神様の命令を聞いた、その命令を信じた、それで出発したということですね。17節、
神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。
じゃあこのアブラハムの子孫たちが、アブラハムと立てた契約ですね、約束、創世記中古書の約束ですよ。アブラハムとの契約は子孫と土地です。この東西南北を見渡しなさい、創世記中古書で言われますね。この土地があなたに、あなたとあなたの子孫に与える。これどのようにして私が信じますかと。主が山菜のこの生贄、生贄の種類をずっと言われて、そこで生贄を放ってそこを残しなさい。神様が生贄になってるんですよ。このようにあなたとの約束を私が守る。だから信じることが重要ね。守るから、これを守らなかったら私がこのようになる。以前直属たちの契約のそのやり方ですよね。この生贄を放ってどちらかに約束を破ったらこのように死ぬんだという、これが契約書です。しかしアブラハムは寝ていました。眠気がして、松明がその放った、その真っ二つになったところを通ったと。聖霊ですね。だからこの聖霊がされる、聖霊はイエス・キリストの十字架を見せたんですね。この松明が通ったというと、だからイエス様がこの約束のすべてを成就するんだ、ね、アブラハムとの約束は、ダビデが信じました。ダビデが信じて、結局イエス・キリストがそれを成就した。それを証しするのが松明です。イエス様によって今皆さんと私もアブラハムの子孫になりました、ね、もう天の星のようになったのよね、全世界中。だからこの約束の時が近づいて、神様がなさったのは彼らを 70名をねエジプトに移したと。それでそこで200万名、400年でね200万名になって出エジプトしたという話なんですよね。19節、
この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの先祖を苦しめて幼子を捨てさせ生かしておけないようにしました。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えるようにしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。
うん、じゃあこのようにモーセを主が選んだ。モーセはエジプトの宮殿で40年過ごしたという話です。それでその40年間またアロノで握った、エジプト人一人を殺したからで、28節、
昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。
うん、じゃあこのようにモーセを準備してモーセに主が現れた。それでモーセを通してイスラエルのところにこの奴隷の生活をしている人々に送ったということですね。だからこれは全部アブラハムとの契約を果たすためだと。全部それはね、契約は全部アブラハムよ、アブラハム。そしてそれを信じたダビデが主との契約、その契約を果たすことは主だということよね。だから私たちはただ信じることよ、信じること。ただ信じよう。まあ私たちの目の前にはもういろんなことが起こるのよ。けど神様がアブラムとの約束を果たしてるんだ。信じなかったからダビデの時代に人口調査があって、ダビデが罰を受けました。それで、ね、アブサロムの難も起こり、アヒトベルがね自分を苦しめる。だから信じることが重要。信じる、疑ってはいけない。主がなさいますよ、主の方法で。36、
この人が彼らを導き出し、エジプトの地で航海で、また40年間あらので不思議な技と印を行いました。このモーセがイスラエルの人々に、神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。
これが約束を実現するイエス・キリストですよね。モーセがエジプトから自分の民をね、過ぎ越しの祭りを通して連れ出した、そのような預言者、イエス・キリストを預言しているんですね。38節、
またこの人がシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。 ところが私たちの先祖たちは彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って、私たちに先立っていく神々を作ってください、私たちをエジプトの地から導き出したモーセはどうなったのか分かりませんからとアロンに言いました、
うん、じゃあここ今ステバヌが強調しようとするのは何かというと、不信仰、信じなかった、ということよね。あなた方はあなた方も信じないということです。先祖たちも信じなかった、そのこと。じゃあ44節、
私たちの先祖のためにはアラノに証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの先祖はこの幕屋を次々に受け継いで、神が先祖たちの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時にはヨシュアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために御住まいを得たいと願い求めました。けれども神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる、天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか、私の休むところとはどこか、私の手がこれらのものを皆作ったのではないか、
うん、今とっても今重要な説教の部分をタッチしてるんです。まあ本当にステバノはね、聖霊に満たされてこのような幕屋からの話をするんですね。幕屋をダビデの時代に神様がこのダビデが願うから、あなたではなくてソロモンを通して建てるようにしたのが神殿だ。しかし主がこのように人間が作ったところでいらっしゃるんではない。だからこの幕や神殿、イエス・キリスト、それをね言おうとするんですよ。その結局イエス様が十字架にかかって死なれた理由はその神殿の部分ですよね。あの神殿壊しなさい、私が三日で建てる、そのことを、それで神殿を清めたり、神殿システムは全部彼らの利益システムですよ。リベートとかもう本当に汚い、そのような汚れたものになりました。神の家は祈る家だと主がね言われました。その話を今近づくんですよ。だから石で打たれるんですよね、この人が。51節、
かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです、
この聖霊に逆らっている。だから神殿だけで彼らがね、神殿の本当の主が約束、アブラムとの約束、その方がダビデとの約束、イエス・キリストが来られて今なさろうとしたのに聖霊を逆らってる。彼らはね、聖霊は松明よ、松明はイエス・キリストを表します、証しするんです。52節、
あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました、
じゃあこのイエス・キリスト、を迫害したと、殺したと、あなた方は53節、
あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。 人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした、
うん、じゃあこの御使い立ちによって定められた律法だと、ね、律法というものは御使い立ちによって授けられたもの、その律法を完成する方がイエス・キリストです。このイエス・キリストが神殿そのものです、だからこの方をあなた方は迫害して殺したという本当の話をしたらね、彼らはもうステファノを殺そうとしたんですね、歯ぎしりした。55節、
しかし聖霊に満たされていたステファノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます、
うん、じゃあこれですね、神様がイエス様が神の右の座に立っておられる、結局何でしょう、律法とかを与えられた理由、それは天に入るためよ。その天にはイエス様が神の右の座に立っておられる、審判者としておられるということよ。あなた方が殺したこのイエス・キリストが今天に立っておられる。聖霊に満たされるとこれが見えるわけよ。皆さんが聖霊に満たされるとこの天に、おられるイエス・キリストが、放られた子羊が、栄光と誉れと力と尊厳全て受ける方だということが見えるよね。ステファノの目で聖霊に満たされてそれが見えた、これが聖霊ですよ。聖霊、56節、57節、
人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステファノに殺到した、
耳を覆った。彼らは聞きたくないのよ、神殿システムで生活してるからね、給料がそこから出るから、そこ壊したくない、それを壊してイエスを信じなさい、これが天国に行く道だ、天国には天のやイエス様が立っておられる。一斉に耳を、ね、塞いで、聞きたくない、そのことですね。それで58節、
そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた、
じゃあこの聖霊に満たされたステパノはこの罪を彼らに負わせないでください、イエス様が十字架の上で彼らを許してください、彼らが今何をしているかわからないのですと、その祈りによってこの十字架の二人のコートを、両方コートがつけられたけど、一人がすぐ悔い改め、すぐパラダイスに入りますね。この祈りによってこのサウルという青年がね、パウロに変えられる、そのことが今8章で起こるんですけど、8章ではなくて8章はもうピリポの話ですね、9章かな、OK、じゃあこの祈りを、ね、聖霊による祈り、本当の神殿が私たちの中にこの宮が建てられてるから、この祈りが ているんですよね。許された私たちが許す祈りをするのが神殿です。神の宮です。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、あれあれあれあれあれあれあれあれあれあれあれ、アバ父よアバ父よ、祈りを主よ主よ満たしてください。みんなが祈ることができるように、この第二の